皆さんこんにちは。テックトークとチルへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。今日もよろしくお願いします、カイさん。
はい、ミライさん。今日のテーマはタイプスクリプトの型システムの基盤となる非常に重要な概念について深く掘り下げていきたいと思います。タイプスクリプトを学ぶ上で避けて通れない基本的ながらも奥深い型について皆さんにお伝えできればと思います。
型システムの基盤ですか。なんだか難しそうだけど、でも基本って大事ですよね。どこから見ていくんですか。
まずは最も基本的なプリミティブ型から見ていきましょう。タイプスクリプトの型システムは JavaScript のプリミティブ値、つまり文字列、数値、真偽値、null、undefined、シンボル、そしてビッグインといった7つの型と1対1で対応しています。これらがタイプスクリプトの型システムのまさに土台を形成しているんです。
なるほど。 JavaScript の基本的な値がそのままタイプスクリプトのプリミティブ型になっているんですね。それはわかりやすいです。でもタイプスクリプトならではの型って他にどんなものがあるんですか。
いい質問ですね。そこからがタイプスクリプトの真骨頂とも言えます。次に紹介するのはユニオン型とインターセクション型です。これらは複数の型を組み合わせて新しい型を作るための非常に強力なツールなんです。
複数の型を組み合わせるですか。面白そう。
まずはユニオン型から。これはパイプ記号の π で表され A または B という意味を持ちます。値が複数の型のいずれかであることを示します。例えばストリングまたはナンバーと書けばその値は文字列か数値のどちらかであるとタイプスクリプトに伝えられます。
ストリングまたはナンバー、それは API のレスポンスを扱うときとかイベントハンドラで受け取る値が複数パターンがあるときに便利そうですね。どっちの型が来ても対応できるようにってことですよね。
まさにその通りです、未来さん。実務で最も頻繁に使う型の一つで非常に柔軟なコードを書く上で欠かせません。次にインターセクション型ですが、こちらはアンパサンド、アンドで表され A かつ B という意味になります。これは値が複数の型を全て満たすことを表すんです。
A かつ B ですか。ユニオン型とは逆で複数の型の特徴を全部持っているという感じですか。
はい、その理解で合っています。例えばパーソンまたはエンプロイーというインターセクション型はパーソン型のプロパティもエンプロイー型のプロパティも両方持っているオブジェクトを表します。これは型の合成、コンポジションによく使われ、既存の型を組み合わせて新しい型を公式するのに非常に役立ちます。例えば、既存の機能に新しい機能を追加するミックスインパターンの実装なんかにも適していますね。
なるほど。ユニオン型が選択肢で、インターセクション型が足し算みたいなイメージですね。これだけで表現の幅がぐっと広がりそうです。
そうですね。そしてタイプスクリプトの型システムにはさらに特殊な役割を持つ3つの型があります。Any、Unknown、Never です。これらの違いを理解することは安全なタイプスクリプトコードを書くための基本中の基本なんです。
はい、Any はよく見かけますが、Unknown と Never はちょっと馴染みがないです。それぞれどんな役割なんですか？
まず Any 型ですが、これはどんな型の値でも受け入れる、いわゆる型チェックの免除パスポートのようなものです。Any 型を使うとタイプスクリプトの型チェックが一時的に無効になるため、JavaScript のように自由なコードが書けます。しかし、その分、型による安全性が失われるリスクがあります。
なるほど。便利だけど使いすぎるとタイプスクリプトの意味がなくなっちゃうみたいな感じですね。
その通りです。だからこそ、Any は必要最低限に抑えるのが推奨されます。次に Unknown 型。これもどんな型の値でも代入できますが、Any と決定的に違うのは、Unknown 型の値を使う前にその型を特定する型ガードが必要になる点です。つまり、型チェックを強制するより安全な Any と言えます。
アンノーンは一度受け入れてくれるけど、使う前にはしっかり身元確認が必要ってことですね。安全性が高まりそう。
はい、アンノーンは型安全を保ちつつ未知のデータを受け取るシナリオで非常に有用です。そして3つ目のネバー型ですが、これは決して到達しないを表す型です。例えば常に例外をスローする関数や無限ループに陥る関数、あるいは型ガードによって全ての可能性が排除された場合にその変数の型がネバーになります。
到達しない型、それはまた特殊ですね。どんな時に使うんですか？
主に開発者がこのコードパスは絶対に実行されないとタイプスクリプトに伝えたい場合や、後で説明する網羅性チェックで役立ちます。エラーハンドリングや予期せぬ状態を検出する際に非常に強力なツールとなります。
Any、Unknown、Never、それぞれ役割が全然違うんですね。使い分けが肝になりそうです。
その通りです。そして、Unknown型やユニオン型を安全に扱う上で不可欠なのが型ガードです。型ガードは条件分岐を使ってユニオン型をより具体的な型に絞り込む仕組みです。 TypeScript のコンパイラが持つ正常フロー解析という機能がこの型ガードを支えています。
型ガード、型を絞り込むって具体的にはどうやるんですか？
いくつかのパターンがあります。例えば、タイプオフ演算子を使ったプリミティブ型の判定、if type of x イコールイコールストリングと書けば、そのブロック内では x が文字列型として扱われます。
タイプオフは JavaScript にもありますもんね。それが型チェックに使えるのは便利。
はい。他にはインスタンスオフ演算子でクラスインスタンスの判定、例えば if x インスタンスデートと書けば、x がデートオブジェクトであることを確認できます。また、こちらのプロパティ、in、オブジェクトのように、in 演算子を使って、オブジェクトに特定のプロパティが存在するかどうかを確認するパターンもあります。
なるほど。JavaScript の基本的な構文が、そのまま TypeScript の型ガードとして機能するんですね。他にはありますか？
はい。単純な審議チェックも型ガードとして機能します。例えば、if x という条件は、x が null や undefined でないことを示し、それらの型を除外する効果があります。また、x イコールイコールなるといった統治チェックも、リテラル型の一致を確認する型ガードになります。
普段使っている if 文や比較演算子が、裏で型ガードとして働いているなんて、TypeScript 賢いですね。
そうなんです。そしてさらに強力なのが、type predicate、型質 get を使ったカスタム型ガード関数です。これは、自分で関数を定義して、その関数が特定の型を返すことを TypeScript に伝える仕組みです。
カスタム型ガード関数ですか？具体的にどんな風に使うんですか？
例えば、動物を魚か鳥のどちらかの型とします。フィッシュ型にはスイムメソッドが、バード型にはフライメソッドがあるとします。そして、isFish という関数を定義する際に、戻り替えの型を AnimalIsFish のように書くんです。
AnimalIsFish、それがどういう意味になるんですか？
この AnimalIsFish という記述は、isFish 関数が true を返した場合、引数 Animal がフィッシュ型であることを TypeScript に誤証するという意味になります。なので、if is fish のような条件分岐の中では、animal.swim のように、フィッシュ型特有のメソッドを最善に呼び出せるようになるんです。L ブロックでは、animal は自動的にバード型として扱われ、animal.fly が呼び出せるというわけです。
わあ、すごい。これなら複雑なユニオン型でも、自分で定義したロジックで安全に型を絞り込めますね。これは実務でめちゃくちゃ使えそう。
その通りです。タイププレディケットは、特に複雑なデータ構造を扱う際に非常に役立ちます。そして、この型ガードとユニオン型を組み合わせたタイプスクリプトで最も実用的なパターンが、ディスクリミネイテッドユニオン、日本語では判別共用体と呼ばれるものです。
判別共用体、また新しい言葉が出てきましたね。これはどんなパターンですか？
ディスクリミネイテッドユニオンは、共通の判別プロパティを持つユニオン型のことです。この判別プロパティの値によって、そのユニオン型の中のどの具体的な型であるかをタイプスクリプトが識別できるようになります。例えば、タイプというプロパティの値が SUCCESS なら、サクセスレスポンス型で ERROR なら、エラーレスポンス型といった具合です。
なるほど。共通の目印があることで、タイプスクリプトが賢く判断してくれるんですね。
その通りです。このパターンを使うと、スイッチ文を使って、網羅的な処理を非常に安全に書くことができます。例えば、イベントの種類によって異なる処理をしたい場合や、API のレスポンスが複数のステータスを持つ場合に非常に強力です。
スイッチ文と組み合わせるんですね。それならいろんなパターンが来た時に漏れなく処理できそうです。
まさにその網羅性を保証するために、先ほど触れたネバー型が活用できます。スイッチ文のディフォルトケースで、到達するはずのない値が来た場合にネバー型を返す関数を呼び出すことで、もし新しいステータスが追加されたのにスイッチ文のケースを書き忘れた場合、コンパイルエラーとして検出してくれるんです。
え、すごい。それって、新しい機能を追加した時に、うっかり処理を書き忘れてバグになるのを防いでくれるってことですよね。開発の安全性が格段に上がりそうです。
その通りです。ネバー型による網羅性チェックは、コードの堅牢性を高める上で非常に有効なテクニックなんです。新しい要件が追加されても、型システムがその変更に対応することを強制してくれるので、思えぬバグを防ぐことができます。
いやー、今日は本当に盛りだくさんの内容でしたね。プリミティブ型から始まって、ユニオン型、インターセクション型、エニー、アンノーン、ネバー、そして型ガードに判別共用体、網羅性チェックまで、タイプスクリプトの奥深さを改めて実感しました。
はい、未来さん。今日紹介したこれらの概念は、タイプスクリプトで堅牢で保守性の高いコードを書くための土台となります。一つ一つはシンプルな概念かもしれませんが、これらを組み合わせることで非常に強力な型システムを構築できるんです。
特に型ガードや判別共用体、そしてネバー型を使った網羅性チェックは実務でどんどん活用していきたいと思いました。
ぜひ積極的に使ってみてください。型がコードの安全性や可読性を高めてくれることを実感できるはずです。それでは今日のテックトークとチルはここまでとさせていただきます。
カイさん、今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。また次回もお楽しみに。